はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月19日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横に今日は
文化放送アナウンサー鈴木純子です。
はい、そして今日金曜日は
むっつりスケベの森です。
BB スケベの江口です。
どぶろっくです。
はい、
お願いします。
相変わらず意味のわからないことを
言ってますけど、 BB の B は8なんですけど、8です。
8?
はい、
なんで
いやいや、この前久しぶりにちょっと蜂に刺されましてね、
あ、どこ刺された？
あの足をびっくりしまして、あの釣りに行ってたんですよ、で普通に多分草むら歩いてて、多分その辺にあったんでしょうね、巣が、それ気づかないで歩いてて、突然その、まあ、ズボン履いてたんですけど、その中に入ってきて、足首チクッ刺されて、一瞬何が起こったか分かんない、痛、ね、ってなって、そのしたらもう反対側にも入ってきて、チクッ、
両方刺されたの？
そうです。両足から。
すごい。すごい。
見て、あれなの？
私はその
鳩。鳩じゃないや。蜂に刺されたの。
それですか？ああ、残ってますね。
残っちゃう。
鳩刺さないから。
蜂。私も刺されて。
鳩に刺されてさ。
ポッポッポーとね。
ポッポッポ
ー。言わなかっただけ。
言わなかっただけ。言わなかっただけ。これはちょっと、もうみんなに聞いてほしくて。はい。
なんか
びっくりしました。
あ、なんかこうな、ちょっとヘビじゃなくて残念だったな。
いや、残念って感じだよ。よかったんですよ。
ヘビに噛まれてしまえばいいね。
やだよ。
よかったです。何もなくて。ね、来てよかったです。はい、ゲビが増しました。はい、
それで何、今日なんか ついでにあれ、
ついでに手土産ですね。
どうしたのこれ。
おめろ、僕の奥さんの実家が山形なんですけどもね、山形からちょっとこう、送られてくる、毎年送られてくるんですよ。甘いでしょ。甘いんですよ。
どれどれ、
そんなこの甘さですよ。
こんなうちで食べればいいじゃないか。
いや、本当だね。みんな、これは本当みんなに食べてほしいというこの気持ちがもうすごい先走りまして、
いいんですね。すぐ食べていいですね。
だんだん売れっ子だから上がってきたね、持ってくるものが。昔なんか芋蓋煮物が多か
った。盛りでしょ。いやいや、芋盛りですよ。確かに芋。
あれもちゃんと紅乙女とかですけど、ちゃんと紅あずまですから、あれ。
毎年送ってもらうんですけど。
鈴木さんいかがですか？
鈴木さん。
甘くて、みずみずしくて。みずみずしくて。
ああ、もう口の中。
山形のメロン欲しいな。
雷のメロンとどっちがうまいかな。
こちらは
負けないですよ。雷さんには負けないですよ。
雷もなかなかね。
完食。
完食。
室井さん完食だ。
美味しかった。
まあ比較するわけじゃないけど、雷は一人なんか一玉とか二玉とかね。
お前なんかこう、どうだけだ、それはないです
か。
みんなで多かったらちょっとね、ご迷惑かなとか。
なんか縁日の味見みたいな感じ。
いやいや、今入れてる容器が小さいからですね。なんか量のことは言わないでください。いやいや、
スーパーでなんか、あ、これし、つまようじでつまんでくださいみたいな。
これ試食コーナーみたいになってますからね、本当に。
ちょっとそういう量。
量
では負けてるかもしれない。
量より質で。
そうですか。
量かな。
お、質、お、ちょ、あと、お、あ、マザーファームだっけ、ファームなんだっけ、名前置かなくちゃやつな。あそこも、なかなかだよなと思って。
そうなんです
よ。だんだんだけど、
山一ファームさん。
山一ファームだ。
格が上がってきて、土がついたさつまいも2本からメロンまででしょ。多分この秋絶対ドブロッカーシャインマスカットとか持ってくんね。
ああ、なるほど。
あんまりそういうこと言いたくないんだけど、ドブロックじゃなくて雷はメロンはもちろんだけど、乾燥芋。芋、
干し芋もね、
干し芋のね、言いたくないんだけど、あれのなんか詰め合わせ、
詰め合わせ、そんな乾燥芋の詰め合わせ、それはワイロなんですか？ワイロですよ。それは
一袋ずつみたいな感じなの？
いや、すごいよ。
ドブロックだったら一袋持ってきて、
そうそう、ドブロック
開けてみんなで、
これでみんなで
俺たちはそんな賄賂みたいなことはしませんよ。
多すぎるとね、多すぎるとそういうことになってるじゃないですか。
これでなんかね、
いや違うんだよ、ドブロック、しかもここの番組、ドブロックじゃない、雷は卒業しただろ。
はい、
卒業したのに、
はい、
まだ未だに、
ええ、
まあもうちょっとね、山一ファームのまあちょっと宣伝も まあ、商売もちょっとうまいこともあるんだけど、もういないんだよ雷はここに、
そしたらさ、あのドブロックと今青木が交代になっているけど、そこに雷入れるか、
完全に俺もお土産広告じゃないですか。
これはずるいですよ。
じゃあちょっと僕らも言葉を自分たちのためにも、
いろんな意味で意外と落としやすい女だなお
前。私が交代交代なしあたりして、
いやそっか、そこに雷入って
はいはい、まあそんなんでね、室井はなんかこう一週間大変だったみたいなこと言ってたね。
大変っていうか、なんかもともと物書きってさ、フラフラするのも仕事なところがあるじゃない。
そうだね、
なんか結婚するときにさ、議員とかになる人と結婚するのって、お前には荷が重いってみんなに言われたんだけど、議員の奥さんっていうのもフラフラするのが仕事だって気づいたわ、この夏はずっとお祭り、三軒とかはしごして回って歩いたんだけど、
いいな、
コーラくんが、あの元マネのコーラくんが運転手で、もうすごいよ、射的の腕が上がる上がる、500円で5発じゃん。
はいはい、
5発、1発外れぐらいで4個景品取れる、
ね、すごい命中率ですね。
もう横から見て、左右から物の置き方見て、こっから当てればこれは取れるとかって分かる、
もう感覚つかんで。
でもね、使用されてる銃もね、店舗によって違うでしょうし、
今新潟5区のスナイパーって言われて
ね、別の意味に転換されちゃうじゃんなスナイパーが来たぞだって、 あいつが来ただって言われ
て、すご腕じゃない、
あすご腕だよね、
最初全然取れなかったんだけど、コツが分かってきて、
昔あれ取れると思って打っても当たっても落ちねえやつがあって、なんか俺ガムテープで貼ったんじゃねえのかな、
それもある、
それもあるの。
でもね、取れるのはね、もう大体わかるからね、子供らが並んでる中にね、一人大人の私がずっと入って粘ってやってんだけどね、もう最後指導までして
指示をこうとかこの辺見てとか
あれだったら取れるよ、
講師になってるんですね、
コーチ、コーチがついてる、すごいね、お祭りは そんなのと、あと何があんの、露店は何が出てるの、
露店ね、今年いろんな露店が出て、珍しい、海の近くのお祭りだと、サザエの炊き込みご飯とか、面白いのがたくさん出てるんだけど、
それうまそうだ
な、あともう本当にあの、台湾唐揚げとかタイ料理とかいろんなの出てるんだけど、私が今年自分の夏の自由研究で決めたのは、たこ焼き、
たこ焼き、
たこ焼きの優劣、
わかんないけど毎年自由研究決めてる
たこ焼きに優劣っていうのがあるかどうか、大体あんまり失敗しないじゃん、
はいはい、
それで一つの祭り会場に行って2店舗たこ焼き屋が出てたら、両方買って味見すんのよ、ほんで3箇所行ったらもうそこで6回食べるわけじゃん、はいはいはい、ずっとたこ焼き研究してたら、あることが分かったの。
何
を？私、大きいたこ焼きよりちっちゃめで、ちょっとなんか売れ残って焦げてるぐらいのが好きだな
っていうことが分かったのか、
あとからしマヨネーズじゃなくてマヨネーズが好きって分かった、
あ、からしは、
そういうことが分かった、そういうのは俺あのたこ焼き屋さんによって随分味が違うみたいなことを言うのかと思ったらそこはあんまり触れないん
だそれはね、やっぱりだって粉と天かすとキャベツとタコとほぼ中身一緒なんだけど、中とろりの大きめのとちっちゃめのがあるんだけど、私はちっちゃめのが好きなのね、
おちっちゃめ、
それでもうなんかもう
たこ焼きでもあれだよ、なんかこうまあ、大阪か、
はいはいはい、
大阪が有名じゃない、はいはい、もうだから与党比べて大阪のやつじゃないと絶対ダメだみたいなことを言う人もいるよ、
そうですよね、
じゃあな焼き方だな、
焼き方
もう私あの、なんていうの、粉の溶いたやつあるじゃん、あれをたこ焼き器に入れるだけで、はいはい、そのとろみ感とかで、もう味がわかる、
本当
だよ、
そのつもりで分かってんですか。
何回食べたと思う。
それは絶対言い過ぎだと。
それはな。本当俺はすごいそんなプロみたいな。まあでもとろみとかね。でも山芋とか入ってるんだろあれ。
ああそうですよね。あのつなぎで入ってるとこだったら。
出汁が効いてたりとかしますよね。出
汁があったり。
なんか魚粉とか入れてるとこもありますし。
ね。まあでもね。本人がプロだと思ってんだからいいわね。
だからさ、すごい良くない？私なんか物書き一人でやってたから全然誰にもフラフラしてても喜ばれなかったけど、今フラフラしてると喜んでくれる人とかもいるからさ、嬉しくて。あともう夕方になるともうヨネちゃんが帰ってこない日、ご飯作るの一人分でめんどくさいじゃん。そしたらなんか支援者の人の家で上がってきなよと夕飯時に行くと言われるから、ご飯食べて帰って
これいいですね。
よしよし、あの5時半ちょっと待ったぐらいが行くか
だって行くかみたいな、
行ってきたらちょっと待ってってごめんなさいね食事中なんて上がって上がってだって優しいよね地方の人は。
でもいや本当ですね。
帰りにはさお惣菜いっぱい手土産でもらってさ、
ね、そうだよね、うん、じゃああれであのちょっとあのなんかスーパーのつまみみたいになってるメロンでも食べるかね僕はね、
うん、美味しい。なんで食べないの。
喋ってるからそんなに食べられてもらえないですよ。お前すぐ完食したんじゃない
おめっちゃ美味しかったよ甘くて。そう
ね、うん、森君はなんか、はい、変な、なんか、なんか丸い、
いやいや、そうなんですよ、
金玉みたいな持ってる、
なんか正しい形してる、いやいや、
金玉2個繋がってるみたいな、何それ、
これ、俺のやつを模してるわけじゃないですよ、これ、違います、違います、
あ、ちょ、2人の？
いや2人の別に、相方の部分用意しましたじゃないですよ、はい、そう丸い玉が紐でぶら下がってる形なんですけど、
なんかのお守りそれ、
これ違うんですよ、これ、うん、あの西アフリカの伝統楽器、うん、アサラトっていう楽器なんですよ、
アサラト、聞いたことない、
なんかね、僕あの SNS でこれをやってるの見かけて、うん、なんかなんだこれと思って、うん、この片方の球を手のひらに乗せるんですよ、
う
ん
う
ん、
ちょっとそれどういうのか、そう、ね、なんかゴルフボールみたいなのが、
そうですね、ゴルフボールみたいな
中に2ついてて、
あのなんかあの種が入ってるんですよね、
う
ん、
種が入って
る、
は
い、でそれは
両紐の
紐で結んであるわけね、
そうですね、両端についてる感じ、
ちゃんと音楽やってみて、
う
ん、
音楽だからこれが
15センチぐらい開いて
るからね、これを、はい、こう手のひらに1個だけ持って指の間から紐を垂らして下のやつをこうやるんですよ、これでワン、でこう、ツー、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、
いい感じ、外れて落とす、外れてる時ある、
音
が
やりましょうか、なんか、
で、アフリカ音楽、これもあるんで、だから、一応、カスタネットみたいな、
あ、でもいいじゃん、これ
中の音も聞こえる、
これ、スナックに持っていけばカラオケの
時に、スナック
ちっちゃいし、バッグに入るし、
持ち運びです、
もうほら、
まあ、行きましょうか、俺が。
だって。
あらせー、あらせーれんでりー、あまらんでんげー、あらせーれー、
あ
え
ー。あ、いいね、なんかね。なんかわかんないけどね。
いいじゃん。
なんかあれだね、中途半端に通じづらい楽器だね。
いやいや、
そう
です
ね。
絵がないとなんかあれですよ。
よ、う
ん、
くない？
でも、すごい、これ、どこにでも持っていきますし。
そうだよ。
全然重くないです。
それなんかカシャカシャできるっすよ。
これだから、スナックに持っていくのにちょうどいいって。
なんで
スナックで、誰かが歌ったから。
そうだよ。そう、カバンからこれ一個出して。
カスタネットでいいじゃないですか。これじゃなくて。
これじゃなくて。
こうやるだけでも。
受けるよ、受ける。
受ける。玉二つ。はい。
これお高いんですよ。
そうそう、
室井はでもね、なんかこうまずそれ見た目が気に入ったんじゃないの、なんか、
ね、見た目ね、ね、
そうなんだよ、
玉が2個ついてるやつね、
どっちかっていうと玉の方が、
うん、本当ですね、今日なんか分かるんですけど、持っていただいてるだけでもなんかもうちょっとドキドキしますもんね本当ね、アサラと、うん、
スナックに乗
っていくらぐらいするんそれ、
これでだいたい3000円ぐらいですね、
おえボンデル、
あ高いな、
2つです、はい、
あそれは2つセットなん、そうじゃない、
いやあのバラでも売ってますし、うん、セットでも売ってて、うん、でこれ一応あれなんですと、あのヘンプっていうやつで、うん、本当のアサラとはあの現地の、うん、あのなんか木の実みたいなのを使ってるらしいです、
う
ん、
あ現地の人、
はい、ただちょっと匂いが独特らしくて、
どこで買ったんだよ、
これはあのなんか京都にある民族楽器専門店 で、うん、ネットで買いました。
へえ、はい、ネットで買ったんだ。
いや、ぜひね、
これでしょ、忙しいから、うん、ストレス発散でネットでいろいろ買っちゃうんでしょ、うんうん、いや、
バレました。なんかすぐ買ってるんでしょうね。そうそうそうそう。あ、そう、
はい、この北海道行ってなんか熊に会ったとか言ってたから、はい、だからその北海道の何かで買ったのかなと思ったら違うんだ。
そうですね、
それ、
う
ん、俺です、俺です。え、だ
れ、え、お前、
そんなあっさり言わないでくださいよ。俺の夢が叶った話でそんなあっさりなんか、しかも人間違いで言わないでください。俺です、俺です、
うん、じゃあそろそろ別の話
腹出してくれないんですか、俺のこの20年越しの夢が早く話しますよ。ざっと言うと、ざっとよ、お仕事でこの北見に行かれせていただいて、北海道の、
うん、北海道のどこ、北見、
北見です、あのカーリングとか、
雪の深いとこね、
はいはい、そうですよ。で、まあ、そこまで来あの、うん、行ったんで、ついでなんで、うん、あのちょっと知床に行こうと、うん、っていうのも僕があのもう20代ぐらいからずっと知床で熊を見てみたいっていうのがあったんで、
知床で熊、
はい、そうなんです、
あの木彫りの熊、木彫りの熊みたいなのが川で泳いで鮭くわえてるような、あれが見てみたい、
見てみたい、生で見てみたいなっていうので、うん、もうそれからもう車でもうレンタカーで行って、うん、でもそこでまあ船に乗って見に行ったんですけど、うん、なんかそれでも見れない、あ、見れなかった、せっかく来たけどって、
だってあれなんかちょっと前話題になった、はい、あの遊覧船みたいな、
そうです、そうです、
そうだよね、
やっぱり
大変、あれでなんかクマが見れるみたいな、はい、
そうなんです、そうなんです、あれです、うん、まさに
そうなんだ。
でやっぱ、まあ、あの事故から結構大変だったらしいですけど、うん、ようやくもうお客さんもちょっと戻ってきたみたいなので、
うん、あ、そう、
それでもう僕もやっともうそろ、うん、行けるということで行って、うん、で
船乗っ、ドライブいっぱいした、
はい、
ドライブいっぱいした、
ドライブ、そうなんです、
けけあの道でさ、はい、指令と通るとさ、はい、そのなんうんとその速度決めて通ると、はい、知床の岬がってなる、知らない、
うん、それは知らなかったっす、
道路がなくなっちゃった、ありますよね、あるあるある、
なんで体験してこないんだ
そこは、いや、そこも行きたかったですけど、そんなことよりなんですよ、うん、で結果的に、うん、本当にもう諦めかけてもう帰らなきゃいけないの時に、うんうん、偶然クマが車の中から
見えて、どんくらい、
もう5メートル先ぐらいですか、
え、そんな近いの、
そうなんですよ、もう、まあ、もちろん車の中だし、まあ、
もっと近づけよ、
いや
大きさは
命の危険、
大きさは
もうそ親子だったんですよ、うん、で1匹親熊がもう本当それこそもう2メートルあった
ん
じゃないですか、でも子熊も1年1歳ぐらいでそれなりに大きかったんですけど、うん、それがもう遊んでるんですよ、うん、もう本当にもう神々しいというか、いや本当もう感動ですよ、
これ以上近づいちゃダメだよ、子連れの熊は怖いっていうのも、
ね、まあまあそうですね、うん、でももう全然こっち気にしてなくて遊んでるところを偶然見たっていう感じだったんですけど、いや
ー、それ仕事で行ったの、
仕事で行ったついでにもう次の日休みを取って、うん、そっから行った
んです、仕事で行ったんだったらテレビ局の人が中に入ってるから
そんなんじゃないですよ、ね、本当に
あのなんかね段取りされたみたいな、
違います、違う、ロッチのこう中岡さんと一緒にこう2人旅みたいな、
あ、ロッチの中岡と、
はい、持ってきました、
帰りに中華寄って熊の手とか食べた、食べないか、い食べないよな、
熊は見るもので食べるものじゃないです俺の中で食べちゃ、食べてないです、
そうですか、
やっぱ すごいのかね、現地の人に見たらね、
いや、感動でした、本当神様でした、
神様みたい、
カムイっていうんですか、うん、北海道の言葉、うん、もうやっぱそんな感じでしたよ、うん、森の中で見たら、
へ、うん、へ、それちょっと ね、もう俺そういうのあんまり興味ないんだよね、
何興味あんの、
そうだよ、ね、多分そこ行っても、ああ熊かぐらいだな俺な、多分
大竹さんが興味があることってすごいちっちゃいことが多いよね、冷やし冷やしきつねそばとか、
あなんかね、出汁がちょうどいいとかね、ネギの分量がいいとか、
卵丼とか、
人のことをね、小さいじいさんみたいに言うな、もうなんかこう、
え、そうだ、卵丼でしょ、冷やしきつねでしょ、
話しやすいから、話
し
やすいから、
かりんとうもありましたね、
かりんとうもありましたね、
話しやすいから、ね、俺だって北海道のそのね、大自然の中に行って、そういうもの見たら、はい、本当に冷たいね、はい、あの水の中にちょっと足つけてみたいとか、いやいや、思うよ、まあ、石進んでみたいとか思うよ、もう本当に、
そうです、いやいや、見せたかったな、おたけさんにも、あの熊みたいな、
なんか撮ってきてないの、写真とか、
撮ってきてるんですよ、
おせえよ、もういいよ、お前。もういいよ、お前。先に、大竹さん、これこれで済む話じゃないか。
そうですね。
大竹さんも上野動物園で見てくる。
動物園も似てないと
違いますからね。
そう思われちゃうよ、本当に。
上野動物園バカにすんなよ。
そうですよ。そうそう、
動物園は動物園。
後で見てください、じゃあ後で。
はい。ね。ああ、そういえば、でも、朝日山動物園とかなんか、仕事で行ったな。
行ってみたい
ですよね。感動されました。
いや、横の黒柳徹子さんのが気になってあんまり。
ご一緒だったんですね。
なんかよくわかんない。
黒柳さんと言ったら確かに
黒柳さんなかなか見れないですからね。むしろ。
そうそうそう。あれもね。
あれもってなんですよ。あれもってなんですか。
体もね。国
の。はい、今日もネタやってくれ
ます。
はい、じゃあ後でよろしくお願いします。はい、鈴木さんお願いします。
はい。今日はまずオリンピックのスポンサー選定をめぐる汚職事件に関して毎日新聞の今日午前の記事です、うん、高橋元理事が青木側に協賛金値引き持ちかけか、協賛金が3分の1にという記事、うん、そして東京新聞で同じくその東京オリンピックの汚職事件に関連してスポンサー発表1年前に青木がすでに選定されていたのかという記事があります、うんうん、続いて読売新聞から、介護報酬の引き上げに関して業界に危機感、頼みの擁立候補が参院選落選とあります。24年度の改定、厳しい交渉になる、こういった記事。そして東京新聞からは、自民党の萩生田政調会長の昨日の記者会見の記事です。生稲参議院議員が八王子市内にある旧統一教会系の施設を訪れたと説明したことに関連して、正直申し上げてその団体と旧統一教会の名称が非常に似ているので、そういう思いはあったが、あえて触れなかったというのが正直なところだと回答しております、うん、またこの旧統一教会関連団体に会費として合計6回支出していることも明らかにしております。このほかインデックスとして東京新聞の記事です。安倍元総理の国葬に関して憲法学者の木村壮太教授に聞くという記事で、安倍氏のみに当てはまる国葬を行うべき理由を説明できないなら、憲法の表の下の平等に違反すると木村氏は問題の根幹を指摘しております。そしてさらに朝日新聞から、インデックスのみですが、新型コロナウイルスの第7波の影響でカフェも工場も働き手がいなくなり、やむなく休業という店舗が相次いでいるそうです。給付金もなく、コンビニエンスストアでも休業せざるを得ないケースが出ているということです。こうしたラインナップです。
はい、
まず、東京オリンピックパラリンピックのスポンサー選定をめぐる汚職事件に関して、毎日新聞の今朝の記事です、高橋、容疑者が、青木ホールディングス側とスポンサー料協賛金を事前調整する中で、同社が有利になるよう段階的に金額を引き下げた疑いがあることが関係者への取材で判明しました。実際に基準額の3分の1の5億円で契約が結ばれたということです、
うん、はい。このオリンピックのスポンサーになるの、
はい、
まあ普通のなんかあれだと、なんかちゃんとそういうなんか局があって、
はい、オリンピック組織委員会、マーケティング局、はい、というところが
あって、でスポンサー選定はそこのいろんな手続きで行われるっていうはずなんだけど、はい、そうじゃなくて正式発表される1年以上前に、はい、スポンサーに事実上選定していた疑いがあると、
はい、
もうだからマーケティングで何だかどっかにしますよみたいな、そういうのされず前からもう決まってたと。
これは東京新聞の記事なんですが、高橋容疑者側のまとめた話が実務担当者に伝えられたということで、高橋容疑者は電通の元専務、マーケティング局、そのスポンサーを選定するオリンピック組織委員会のマーケティング局には電通からの出向者が多数在籍していたということで、 口が聞ける状況だったのではないかということですね。
はい、うん、はい、あのあれだね、もう電通に任されていて、その窓口の担当をしていた人はもう東京大会のなんかそのスポンサーにどうやったらなれるんだって、はい、もう電話が鳴り止まなかったと、はい、どうすればスポンサーになれるのか、関心ものすごく高かったと、ね、それで国内協賛金収入が1500億円は一瞬でクリアしたと、
はい、この目標金額を一瞬でクリアして、うん、国内のスポンサー収入は実際史上最高のおよそ3700億円を生み出したということ。
こういうふうな競争が行われてて、このスポンサーになるのが大変で、しかもこの新聞によると1年以上前にそのなんかスポンサーになることが分かってたと、うん、選定されてるのが分かってたみたいな記事見てると、アスリートの人たちはさ、うん、どう思うのかなと俺思ってさ、まあその選定されたまあ青木がスポンサーの、うん、なんていうのあれ制服っていうの、うん、
はい、
なんていうの着て入場したりするわけじゃない、うん、で、まあ、しかもそういう事情は何も聞かされてないわけだよね。で本人たちはまあ、このオリンピックで、まあ、1年延期になったけどやってくれるんだと、ここでなんかこう一生懸命ね、うんうん、まあやろうと。
でもあの時思い返してみれば、うん、反対ってどんどん言いづらい空気感が作られてったじゃん。で、その反対っていうふうなことを言えない空気感っていうのはさ、そのやっぱりメディアに活躍しそうな選手がガンガン出て、そのこんな選手たちの活躍の場を奪うのかみたいな感じだったじゃない。でも蓋を開けてみればさ、こういう青木のこととかが起こって、どうしてもやりたい人たちがいたっていうことになるわけだよね。で本当にそれって税金とかも使うわけだから、無駄がないかって言ったらすごく微妙だと思うんだよね。先週話したこと覚えてる？
何を？
コロナの給付金の事務手続きが6700億かかって9時下請けまでって、うん、あれも
間に会社がたくさん入ってね、1回
頼まれたのを電通に流して、うん、また電通が流してっていう感じなんだよね、はい、うん、中抜きっていうのを、うん、なんか本当にこのままでいいのかっていうのはちょっと考える時かもしれないね、
う
ん、
あ、そうだね、
うん、
まあ、その上にこのシステムがあって、うん、まあ、オリンピックはまあ無観客だったわけだよね、うんうん、まあ今は国立競技場って呼ばれるものを作って、うん、何万人も呼べるのを作って、うん、お客さんを入れないでやってと、
うん、
でこんなんで大丈夫なのかなと思ってたら、うん、ここのスポンサー契約ではもうみんなあっという間にスポンサーが集まって、
うん、
でそのスポンサーがこれに協賛することによって、まああれだよね、まあ、いろんな関係でまあなんていうの、スポンサー側が得るものは大きいっていうふうにもう分かってたから、そうすると、
そうだけど、うん、
だから
でもスポンサーのお金だけでは開けないじゃない、
うんうんうん、まあもちろんね、
そうじゃない、うん、だから、うん、やっぱりそのスポンサーが、うん、そのこのイベントに協力して儲けるっていうのは、うんうん、儲けたいっていうのはそれはその企業だから当たり前なのかもしれないけど、はいはい、うん、それだけじゃないわけじゃん、うん、国の イベントだったわけだから、うんうんうん、だからやっぱりこういうなんていうの、うん、公平じゃないこととか、
ね、
うん、ちょっと気持ち悪いっていうふうに思っちゃう、うん、私
は、はい、まああれだね、うん、その延期されたオリンピックを、うん、まあまあ、やって、それがコロナの第5波っていう時にはね、うん、まあちょっといや、うん、悪い言葉で言えば強行されて、
うん、そうだった、
ね、
ごめん、うん、言葉変える、気持ち悪いと思っちゃうっていうんじゃなくて、うんうん、本当は、うん、その税金とか、うん、私たちの血税が導入されるものっていうのは、うんうんうん、どこの契約より公平で、うん、その不正があってはいけなくて、うんうん、中抜きとか もってのほかだし、国の事業なんだからって言って、うん、その競争させて一番その、うん、 安くて、うん、あのしっかりしてるところに任せるべきじゃん、
う
ん
は
い、
まあそう言ってても、うんまあ、今回も、まあ、あの広告代理店はいっぱいあるけども新聞の見出しは電通一強と、うん、もう他のねあの広告代理店は、うん、こうはなんかこう入っていく余地がなさそうなところを電通が全部仕切ってたという中で、うん、しかもその電通のなんかこう幹部の人たちがこうマーケティングリサーチの人たちが、うん、あの選定する中にたくさん入ってたと、うんまあ、そういう話だからあれだね、まあここだけで終わる話じゃないよな、
うん、
もっといろんなところが関係してたんじゃないのかなってまあ推測はできるよね、
うんうん、でもなんか、うん、東京地検が動いてよかったと思う、
うん
う
ん、
あの、うん、もしかする、うん、なんかどこに焦点上げて当てて動くとか動かないとか決めるのがすごい不思議だけど、
うんうんうん、
やっぱりこういうふうなことに入らないと、うんうんうん、なんか嫌な感じずっと続きそうじゃないその不正みたいなことが、うんうんはい
こうなだからシステムのなんかこう公共性のあるようなことを表はやってるんだけどちゃんと裏の抜け道があって、
うん
スポンサーが決まっていくみたいなことは、
うん、
まあちょっと想像しただけでまあ随分だって、
うん、でも私はなんかちょっと許せないね、うん、そのコロナ禍のオリンピックでどうなのかっていうことを言ったら、うん、その選手を出しにして練習してきた選手がかわいそうだろうとかって言った人らって実はその自分のポケットにお金だったんじゃないかなと思うとそれはありえない卑怯なことであると思うよ、う
ん、もうあれだよねもっとこの問題はあれだよねあの一生懸命ちゃんとクリアなするにはどうしたらいいかっていうのをちゃんと考えないと、
うん、
こう開く意味がなくなっていっちゃうよね、うん、まあそれで本当に今アスリートの人たちは本当になんかこう辛いよね、うん、
迷惑だよ ね,
ねそうだ、うん、誰が一番迷惑してるかって言ったらアスリートの人たちが一番迷惑をこう思ってるわけだよな
公正な、ね、ルールの中、うん
はい、
競技している
はいそうだよね一生懸命ね、うんはい磨いてきた、ね、あのスピードに命をかけたり、まあ、いろんなことしてた人たちが一番なんかこう割り食っちゃうよね、うん、はい次にもう一ついけますか、
はいうん、読売新聞から、うん、来年本格化する介護報酬の、うん2024年度改定の議論に向けて、うん、プラス改定を求める介護業界が危機感を募らせています、
うんうん、
7月の参院選で全国老人福祉施設協議会のが、比例選挙に擁立した自民党の候補が落選してしまい、うんうんうん、業界の声を代弁する国会議員がいなくなったためだということです、うんうんうん、参院選では再選を目指した園田修子氏が9万3000票余りで落選したということです、
うんうんうん
前回選挙から8000票ほど減らしたということなんですけれども、うんこの方がいなくなったため2024年度改定が厳しい交渉になるということです過去に介護業界には苦い過去もあります、
うん、
2004年から組織内議員として活動した中村博彦参議院議員が2期目途中の13年に亡くなって園田氏が当選した16年まで空白期間が生じましたこの間の15年度の改定はマイナス改定だったということなんですね、
うん、
今回も空白期間ができてしまう、う
ん、でも、うん、改定ってそんな、うん、すごくいい具合に改定されたわけじゃないじゃない、
うんうん、
そしたらこの書き方っておかしくない、うん、なんかその自民党の、うんうん園田さん、
うん、
がいなくなったから交渉が厳しくなるっていうのは、うん、だって今までおったけどこの業界、
うん、
なんていうのそのこう業界側の声がと、うん、ちゃんと通ったとかってあんまり聞いてないもん声が国民とかから上がれば、うん、与党とか野党とか関係なく、うん、ちゃんとその政策作って出すっていうことでしょ、う
ん、はいそうですね、
うん、
でしかもあれだよねまあ、岸田総理も新しい資本主義の中で介護職員の収入増は上げているんだよね、
うん
まあ、こうだから業界内にはプラスのなんかこうプラス改定の期待感もあるんだけど、 まあ、それがなんかこうこの一人がいなくなっちゃってうまくいくのかなっていう記事だよねこれは、
うん、そうなんですね、うん、で園田氏が当選後の18年度と21年度は実際プラス改定が実現しているということで、うん、まあ、室井さんのおっしゃるようにその議員の、ね、方だけで決まるということではもちろんないんですけれども、うん、現場から声を上げ続けるしかないというふうに介護施設の経営者は話しております。
はい、この後にもう届かなかったね、羽生田さんの一問一答っていう新聞の記事をご紹介しようと思ったんですけど、さあ今日も始めましょう。